はい、皆さんこんにちは。もう一回さっき僕のセッションで出てきたまたかい。はい、皆さんこんにちは。そう、声出すとですね、眠気が少し飛ぶんでね。いや、びっくりしました。この Windows 8全盛のね、今日のイベントで、電話ですよ。それも、フォンです。なのにこんなかたくさんのね、変わった方がいらっしゃるなんていうのはびっくりしましたが、ぜひですね、変わり者の、私としても嬉しい限りなので進めたいと思います。さて、今日このセッションでは Windows Phone アプリ開発に学ぶメトロベースアプリケーション開発実践ということですね、無理くりメトロでつなげてみました。中身的には Windows Phone のアプリケーション開発、特にユーザーインターフェースの部分ですね、メトロということで言ったところをご紹介をしていきたいと思います。で、まあ、なので基本はフォンの開発だけをやります。ただその開発スタイルとか考え方というのは正直言うと、Windows 8のアプリケーション開発と、かなりですね重複しているところがありますので、ぜひですねここのやり方をでマスターして、考えたい上で、Windows 8の方もですねぜひ手を出していただければと思います。で、まあ、キーポイントとなるようなテクノロジーを後半いくつか、ご紹介しますが、まずちょっとだけ時間をもらってメトロとは何かというのを改めてです。さっき多分ね、ルービーかなんかでメトロの UI のセッションがあったと思うんですが、それは全く聞いてなかったんで無視して、ちょっと私なりにご紹介をさせていただきたいと思います。メトロって何ですかっていうと、メトロってまあメトロスタイルアプリケーション、メトロって言って、まあなんかね、人によるとタイルの画面のことをメトロだみたいなところいろいろ言う方もいらっしゃるんですが、基本的にマイクロソフトが最初に提唱したメトロのっていうのは何かというと、特定のガイドラインではないんですよ。で、特定のブランドとか SDK みたいなツールキットがあって、これがメトロですと、ダウンロードしてメトロをダウンロードしてくださいというものではないんですね。ある意味英語ではフィロソフィーっていう哲学的な意味でっていうことを言っています。で、メトロっていうのは概念というか、こういう感じのデザインの空気感だよというものなんですね。で、ベースになっているのがいわゆるですね、スイスデザインと呼ばれる、まあこういうデザインって昔ながらよく見たことあるんですが、大体1960年代ぐらいから普及してきたやつですね。で、このデザインがベースになっていわゆるメトロっていうか標識の看板のデザインとして使われているところから来て、まあメトロの名前が来てというところなんですね。なので、文字をデザインとして、そして情報を伝えることとデザインを一緒くたにやるという、このスイスデザインをベースに、それをですねさらにアプリケーションのユーザーインターフェースになったらどうなるのかなという具合で考えたベースのフレーバーというのがメトロなんですね。で、メトロデザインのコンセプトというのは基本的にはシンプルですよと、で、明確ですっていうのと、コンテンツが中心ですよ。つまりボタンの角が丸くてグラデーションがあってっていう、ボタンのよくクロームっていう言い方を、ブラウザーじゃないですよ。ブラウザーじゃなくてクロームって英語で使われてるんですが、いわゆるユーザーインターフェースのデザインとか、ああいうものが主役ではないんですね。あくまでもコンテンツをいかに伝えやすく見やすく、皆さんが持ってるコンテンツリソースを伝えやすくするためのデザインですよということですね。それをコンセプトに作られています。で、それをベースに考えているんですね。メトロをベースとして考えて、じゃあそのメトロを Windows 8に適用したらこういうガイドラインができるよね、これを Windows 4にも置き換えたらこういうガイドラインができるよねといって、各プラットフォームに落として初めて具体的なコントロールデザインとか出てくるわけです。ですので、Windows 8のメトロと Windows 4のメトロがデザインが違う、おかしくないっていうのは当たり前なんです。なぜかって使うプラットフォームがタッチで10インチのスクリーンでタッチするのと、やっぱり4インチ前後のスクリーンでタッチ、片手でタッチするものとは UI は異なるわけですね。ただコンセプトは一緒で、それぞれに適応したメトロなんですよということをぜひ覚えておいてください。実はですね、メトロが一番最初に出てきたのっていうのはここにないんですね。マイクロソフトの中でメトロを最初の方に出してきたのは、Windows Vista かな、 Vista の頃のメディアセンターというテレパソコンの機能のついたところのメディアセンターの画面がある意味そのパブリックで出てきたメトロの最初のデザインだったりします。その後、北米で売られている Zoom の、いわゆる iPod と同じ立ち位置ですけども、MP3 のプレイヤーですね、右下にある Zoom のプレイヤーで、ある意味その一般的な単体の製品のメインの UI として使われたのが Zoom、そして Windows Phone、その後 Xbox のコンソールになって Windows 8で、で今日ご紹介し、いろいろ見ていただいてます Visual Studio 11の UI とか、いろんなところの UI で Metro というのが適用されてきていますが、それぞれ、適正 UI アプリケーションの UI としての、Metro の使われ方とかいろいろ変わってきますよ。でこれは Nokia のイベントの時に使われた Metro フレーバーのですね、ポップになります。こんな感じですね。いうことで、まあこういうもんなんで、ちょっとあんまりセッションの内容とは関係はないんですけどね、メトロっていうのはこういうものですよということで、違いがあるというのは当たり前というふうに見てください。さあこのメトロスタイルのアプリケーションを作るために、まあデザインをしていくわけです。 UI デザインでやっていくときにですね、大体キーになっていくのがこの辺なのかなということで、ちょっとピックアップしてきました。コントロールのデザインですね、まあ、基本コントロール配置してやっていくわけですが、それをまあリデザインといいますか、もう一回再デザイン、皆さんの、やりたいことに合わせてデザインするためのやり方、キーワードとしてはテンプレートとかスタイルというものがあります。それからもう一つはリソースですね。これはまたちょっと後で、要は作ったものを再利用するための仕組みですね、はい、それからやっぱりユーザーインターフェース、我々 UX と言ってます。ユーザーインターフェースとエクスペリエンス、体験ですね。要は2次元的なものと動きという3次元というもう1次元プラスのところの部分を含めてユーザーに対して提供するインターフェースだということで UX と言ってますが、その一角を担うのが大事なアニメーションの機能、そしてデータの表現、この4つですねを1つずつデモを使いながらご紹介していただきたい、言っていきたいと思います。はい、さあまずコントロールのデザインですね。メトロといいますか、まあ、ぶっちゃけ言うとザムルプラス、ザムルですね、いわゆる Windows 8の場合だとザムルプラス C シャープ VB、もしくはザムルプラス C++ というものがありますが、ザムルのベースでのデザインをやるときに、まあコントロールがあるんですが、基本的なコントロールは正直言うと、まあ、デフォルトのデザインがあてがわれているだけです。ですのでそこは皆さん自由にカスタマイズしてデザインすることができます。まあとはいえですね、昔ながらの苦労したデザインをやる必要はなくて、新しい今のデザインのやり方、スタイルであるとかテンプレートを使ったやり方といったところがあります。それから後から出てくる状態管理、ビジュアルステートマネージャーというところを一緒にご紹介します。さあでは早速ですね、ちなみに、間違えた5番だ、はい、ちなみに、Windows Phone のアプリケーションを開発したことがある人、ありがとうございます。本当に。本当にありがとうございます。マーケットプレイスにもちゃんと出した。もうちょい、もうちょい。はいはいはい。で、まあ、まだですね、Windows 8のマーケットプレイス一般公開は、まあ、まだされてないので、ぜひですね、今のうちから、Windows Phone のですね、アプリケーションを作っていただいて、マーケットプレイスに上げてですね、まあ、小手調べぐらいで、ぜひ試してみてください。でちょっと終わっちゃったんですけどね、よく意外と美味しいキャンペーンなんかを僕らなんかいろいろやってるので、ぜひそういうところにうまく乗ってですね、ローコストで、ハイエンドなアプリケーションを作っていただきたいと思います。さてコントロールデザインですね、じゃあ早速作っていきましょう。こんな UI になってます。で、まあ、こういう UI を作っていく、ここから UI 作っていくわけですが、間違えた、今回はですね VS 使わないんだ。で、実は開発環境としてはビジュアルスタジオですね、SDK でとビジュアルスタジオがあって、ここでコードを書いたりとか、まあ、簡単な UI デザインをすることができますが、基本的には、もう一つお勧めしたいツールがこのエクスプレッションブレンドというツールになります。ビジュアルスタジオと同じ、コンパイルエンジンを持った、オーサリングツールということで、どちらかというともう UI を作るため、デザインするために特化したツールになっています。はい。でこんな感じですね。どちらかというと、マイクロソフトの製品というよりは Adobe の製品に近いような、ユーザーインターフェースになっています。さあ、行きましょう。ツール類はこちらにありますので、必要なものと、ここのアセットパネルのところから、まあ、必要なものをどんどん落としていきます。でまずボタンですね。これが Windows Phone のボタンデザインになります。メトロスタイルのボタンデザインになります。これは普通にボタンです。はい。で、ボタンなんですが、これをですね、まあ、ある程度色を変えたりとか、 例えばフォアグラウンドからこうやって変えたりとかボーダーから変えたりとかこういうことはできますけども、もうちょっとデザインをちゃんとしたい変えたいなという時ですね、昔ながらのコーディングスタイルしてる人はオーナードローとかっていうとですね、大体まあそれでうんうんってうなずいた人は大体年バレますんで気をつけてくださいね。まあまあ、そんな感じ。さっき控室でね、それレコードって言った瞬間に高橋さんレコードじゃない CD って言われて年がバレるって言われたんですが、じゃあ実際にやっていきましょう。実際にですね、UI を完全に変える場合にはテンプレートという機能を使います。テンプレートを使って、テンプレートを編集することで完全に UI 変えられるんですね。で、全くゼロからスタートと、まあ、今あるものをデザインを変えるっていう方法がありますが、これコピーして編集で、デザインをちょっと変える方法でやっていきたいと思います。そうするとですね、ちょっと見にくいかもしれないんですが、こっちですね、今テンプレートの編集モードになってます。で、グリッドと、ボタンバックグラウンドという形で出てきていますね。よいしょ、こっちに寄せてみましょう。はい、外側にグリッドという枠があって、ここにですね、ボタンバックグラウンドというのがあります。これ何かというとですね、ボーダーというコントロールですね、縁取りだけを定義しているものです。それから中にコンテンツプレゼンター、これがまあ実際にボタンの、まあ名前とかを持っているものですけども、で、ボタンバックグラウンド、実はボーダーというのがあるんですが、ボーダーですね、これをいつもデモでやるんですが、コーナーラディウスというものがあります。まあ、コーダーの R のタイプですね。これを0カンマ20カンマ0カンマよいしょ0カンマ20とやりますと、そうするとこんな感じですね、の0、20、0、20って感じですね。こういうふうにデザインをすることができます。で、元に戻すと、はい、で、これでちゃんとですね、エコってやって、これで後ろをバックグラウンドをこうやって、緑にすると、こうやるとですね、このご時世受けがいいボタンになりますと。ね、だいたいエコーってつけるとだいたいプラス20ポイントぐらいね、評価してくれるので、こういう感じで出ます。もちろんですね、ゼロスタートで全く自分で完全デザインすることもできます。この時にはテンプレートで、現在ではなくて空のアイテム生成で完全に1からあ0から起こします。そしたらここにですね、自分で図形書いてもらってもいいです。ここにいろいろ図形があるんでね、どうしよう、吹き出し、ここに吹き出しかなんかピッ、まあ、こんなボタンにしてもいいんですね。はい、これでももう実は、ボタンです。右のプロパティ見るとこう小さいですけどボタンになってるんですね。特に何ら変わらないものになっています。これでボタンが実際には、できたんですけども、もうちょっとマシなものにしようか。もうちょっとマシなものっつっても、まあこの時間で書けるものってたかだか知れてるんですよね。結局丸かい。はい、こんな感じでやっていきますが、これ実回実行してみますね。コンパイル実行するとエミュレーターが立ち上がって、エミュレーターでこの本になっています。今日はちょっとノキアでやってみます。はい、で、これボタンなんですね。ボタンなんです。ボタンクリックして、ちょっと待ってくださいね、これをやめて、普通のボタンもう一個用意しましょう。はい、実行、やりますとボタンこうですね。じゃあこっちのボタン何も反応しない。なぜか、ボタンのデザインというのは1個ではできてないんですね。いろんな状態のデザインを持ってます。クリックされた時の状態、それから、ボタンがディセーブルの時の状態とかですね、いろいろ持ってます。実はデベロッパーはデザイナーというかデベロッパーというか、それは全部デザインしなきゃいけないんですね。だからボタンがこれで、イネーブルじゃなくて、こっちか、共通の外観じゃなくて共通プロパティのところのイネーブルドですけど、ディセーブルになるとこうグレーアウトするんですね。この状態もデザインなんです。だからボタンの中にいっぱいデザインがあって、それを全部やらなきゃいけない。で、状態が変わったらデザインを変更するってことも、今までだと自分で全部やらなきゃいけなかったわけですけども、まあそれは面倒くさいということで、このですね、テンプレートを使って実際にこう作った場合っていうのは、その状態のデザインもできるんですね。ここで出てくるのがこの状態という左上のパネルがありますけども、ビジュアルステートマネージャーという機能ですけれども、各状態のデザインを作るわけですね。今ベースです、ノーマル状態です。じゃあこれをプレス押された時にどうしましょうということで、押されたらばちょっと右下に動かしましょうという感じですね。で、せっかくなので押されたらばちょっと 記録してみましょうという感じです。で、通常の時はこの2つの状態を変えました。特に何もコーディングはしてないですけどね。で、2つの状態を作ってやってやるとこういうふうになるんですね。ちゃんとで非常に簡単にできますと。で、ただ動きがギクシャクしてますが、ここで時間ですね、ここに不思議なパネルが1つあります。 0秒、これをですね、通常状態からこの状態に動くときの時間ですね、今0秒でスッと変わっちゃいます。これをだいたい 0.2 秒、これ長くするとですね、よくある UI っていうのは本当に短くアニメーションの時間設定しないと非常にうざいものになってしまうので、0.2 秒ぐらいでやってみたいと思います。で、これで 0.2 秒で設定すると、シュッと少し滑らかになりますよね。こういう感じでアニメーションを設定することができるようになります。こんな感じで状態を作ってその状態のデザインを作るということができます。ちなみに、この状態遷移というのは普通の別にコントロールのテンプレートだけで、やるものではないんですね。例えばこの四角があります。何の変哲もない四角です。これに対しても状態を作るんですね。ボタンのテンプレートをいじったときはボタンの中にあらかじめ状態というのは作られていたんですが、これの状態を実はこのステートマネージャーで作ることができるんですね。新規で自分でビジュアルステートグループというのを作ります。で、ここにですね、じゃあ2つ状態を作ってみましょうと。これがノーマルで、これが、例えば、なんだろうな、ポップアップみたいな感じですね、いう感じで、2つの状態を作ってあげます。で、まあノーマルの状態は特にいいんですが、ポップアップの時はどうしましょうって、まあやることは一緒ですね。こういうふうに大きくして、ちょっと大きくしましょうと、記録してこの状態と2つ。で、問題はこれがどうやって切り替わるかですね。基本的にはプログラムでまあ何か切り替えたりするんですが、例えばこれチェックボックス、これ配置しましょうと。で、このチェックボックスでオンオフでこのステートを変えましょうって感じですね。で、まあプログラマーだったら、コードを書けばいいんだねと、なんかステートのチェンジみたいな感じで。だけど、ここはですね、極力コードを書かないセッションですって決めちゃったんです僕は。だからそうしてください。で、実はですね、便利なですね、このビヘイビアという機能があるんですね。実は今の Windows 8 の SDK にビヘイビアがなくて非常に苦労しているんですが、ここにですね、Go to State Action というのがあって、実はこれを使います。まあちょっといろんなものがありますけど、まあなんとなくこういうものがあるんだなと、便利だなと感じてください。この Go to State Action というのをここのチェックボックスに入れます。1個ですね。で、 Go to State Action 右に行きますと、このコントロールがどうなったら状態をどうなるっていう定義をするんですね。つまりこのコントロールが、これがチェックド、チェックされたらビヘイビア、状態をポップアップにしなさいということになります。これだと片方しかないですね。だからステートアクションもう1個作ります。 Go to State Action もう1個つけてやって、こっちはこの状態がアンチェックだったらば、これはノーマルにしなさいということですね。そうすると、特にコードは書いてないんですが、チェックボックスのオンでこういうふうに2つの状態が変わりますということですね。で、もちろん、そのステートの状態遷移もここで、同じように 0.1 秒というふうにやってやれば、こういうふうにシュッシュッとね、アップルっぽい滑らかな動きになるという感じになります。ここってこういう状態に UI が変わるって、アプリケーションの機能としてはどうでもいい、関係ないんですよね。データを持ってきてツイッターの状態を出すとか。だけども UI 的には大事な機能です。これをやることによってユーザーがすごくフレンドリーな UI って感じてくれるんですね。ですから、こういう部分というのは極力コードを書かずにデザインの人がデザインの画面だけでできるっていうのが、このビヘイビアとかブレンドの機能の非常に大事なところだったりします。さて、コントロールを作る話がいろいろ出たので、ちょっと1個ですね、もう1個コントロールを作ってみたいと思います。いいかな、これで、よいしょ。で、コントロール、さっきはボタン、コントロールを作る話をしたんですが、例えばこれで四角を作って、これで実はイラストレーターみたいにパスのブレンディングみたいなのがあるんですね。これで結合で合算パスみたいに作ることができます。で、これでやるんですが、これをボタンにする、じゃあさっきどうやる、 皆さんやりましたよね。ボタンのテンプレートで空のを作ってこれをコピペすればいいじゃん。まあ当たりです。それが正解です。もう一つあります。これを右クリックしてコントロール作成してこれでボタンで OK、 これでもうボタンになったんですね。ボタンの名前いらなかったらこれ削除しちゃえばいい。これだけで要はさっきやったプロセスと同じことがこの1回でできるようになる。これはもうボタンの機能です。ただし状態はまた作らないといけないですけどね。さっきのと同じようにこれはいらない。はい。でボタンはそんな感じでできるんですが、じゃあちょっと自分でプログレスバーを作ってみましょう。プログレスバーってありますよね。ビューと紐を付いてこう状態をやるんですが、プログレスバー作ります。まず丸を書きます。なぜでしょう。これから図形があるんですが、ここからですね、パイチャートのパイってあるんですね。パイ。これです。で、こんな感じ。ちょっと色変えましょうね。はい。で、右側にプロパティがパイのところあるんですね。スタートアングル、エンドアングル。スタートアングルは0にしましょう。エンドアングルは例えば90ぐらいにしときましょう。そうすると、スタート、上が0スタートで、下がこれ90になってますね。これで、プログレスバーを作ります。どうやってやるのか。まずプログレスバーさっきのやり方でやるんですが、その時に必ず1つのオブジェクトにまとめる必要がありますので、これとこれを右クリックしてグループ化しておきます。グリッド、はい、これちょっと縁取り黒がかっこ悪いんでなし、はい、そしたらですね、これでグループ化し終わったらこれを右クリックしてコントロール作成でプログレスバーを作ります。 OK 怪しいな、俺もいい年こいて。さあ、プログレスバー作ったんですが、プログレスバーっていうのは、このオブジェクトはプログレスバーの要はそのバーの機能を持つんだよということを割り当てる必要があるんですね、オリジナル。ですからここでですね、このアークの方は右クリックしてやるとですね、コントロールパーツを作成するんですね。でこのアークの部分というのは要はプログレスバーの色がついてビューッと表示している方のパーツだよということで、インジケーターの機能を割り当てますですね。でこんな感じで割り当てます。で、これですね。でもう一つ、この値ですね、値が変わったらこの角度をずっと変えてやりたいわけですね。なのでこのエンドアングルというのが非常に大事になってきます。このエンドアングルのところをですね、テンプレートのバインドということで、プログレスバーというのはバリューを持っている、値を持っていて、値が変わるとプログレスバーの値が大きさが変わるんですね。なのでここのエンドアングルをこのテンプレートのプログレスバーのバリューに合わせて変化させてくださいねという定義をします。はい、やりましたと。これで完了です。そうするとこのプログレスバーですね、プログレスバーって言ってるのが見てて笑えるんですが、これを例えば値をですね90ってやると90になる。これをですね120ってやってもここにしかない。なんでかというとマックスが100になってるんで、360ってやればこの値をこうやってやるとこうやって変わるわけですね。プログレスバー簡単でしょ。一切コード書かないんです。でちょっとバインドという紐付けの機能をご紹介したんですが、これでスライダーをこうやって持ってきますね。これが Windows 4のメトロデザインのスライダーです。スライダーはまあよく知っているので、0マキシマムを360度にしてこういうふうにやって、値を例えばこれ30スタートでしておきましょう。このプログレスバー、これがこのスライダーが値が変わったらこれの値を変えたいというときに、さっきと同じ手法を使います。これバインドと言います。このプログレスバーのバリューがどこ行った？バリュー。今プログレスバーで、あ、ここか。バリューですね。これ今固定値やりましたけど、データバインドと使います。データバインドでどの値と紐付けますか？画面上の要素プロパティのスライダーのこの値、バリューと紐付けますよと。で、OK します。ともうこっちが30なんで、もう UI 上30になってますよね。じゃあこれ実行してやると、ちゃんとプログレスバーがこういうふうに変わります。こんな簡単にできるんですね。このやり方というのは Windows 8のメトロスタイルアプリケーションでも何ら変わりはないです。ですからこのやり方を使ってですね、新しいコントロール、メトロスタイルの独自のコントロールを作るというのももちろん可能ですので、ぜひ試していってみてください。さあここから駆け足にしないとやばくなってきた。はい、チェックはやった、はい、次ですね、リソース、デザインの統一ということです。これ軽くやっておきましょう。いろんな色とか定義をやっていくとですね、例えば皆さんの企業だったらこのテーマカラー 企業カラーっていうのがあります。いうものがあるんですね。マイクロソフトだとまあ4色、まあ、今のメトロだとこの水色だったりしますけども、こういった色があるんですが、デベロッパーデザイナーがやっていくとですね、毎回毎回その例えば FFCC あの CF とかっていうのを毎回やってたら誰かがどっかで間違えるかもしれない。だからそれをですね、ちゃんと、みんなで管理して定義しましょうといったところです。はい、行きましょう。この色ですね、ここで、これがメトロ、嘘ですよ、信じないでくださいね。これメトロカラーだと決めましたということです。で、これ見ると、FF1A、BBFF、あのアルファチャンネル、あの透明度が入っているので、これになってます。こうです。じゃあ次にこれで、実際にですね、何か、ものを作りますと。例えば四角。まあ、こういうふうにやればあのいいですけども、まあ、色変わっちゃうときに、またこの色をやるときに、何番だっけ ?FFCC、こうやってやって、さっきのやつをコントロール V。まあ、めんどくさいですよね。で、このプロパティ、値のプロパティですね、これをですね、名前をつけて定義しちゃうんですね。これで、新しいリソースに変換ということで、このブラシ、今の色の名前を例えば、メトロカラーブラシ。で定義しちゃう。そうするとこの文字の入りがありますよね。フォアグラウンドカラー、この右上のところでこうやって色を直接やってもいいんですが、ローカルリソースからメトロカラーブラシってやればすぐに定義することができるわけです、ね、できるんですね。じゃあこれで1個ページを追加したいと思います、追加、新しいアイテムの追加で1個ページを追加します。こっちのページも四角やりました。やっぱりメトロカラーで使いたいですよね。これでフィルで、ローカルリソースないんです。なぜか、さっきのリソース定義というのは、さっきのページ上で定義しちゃったんですね。コードで見ると分かりやすいんですが、この中のコード上で見ると、実はここのページのコードのですね、どこ行ったこの辺かな、ボタンスタイルか、あ、ここですね。ここに1行だ。これだけなんですけどね。ここのページ上に定義されちゃってるんです。なので、他のページは使えないんです。で、困っちゃったと。で、どうしよう。で、リソースタブっていうのがあるんですね。で、リソースタブがあって、これどうしようと言ったら、実は一番簡単なのは、このアップザムルというのがあります。これ、アップザムルというのはアプリケーション全体のクラスですね。UI を持ってないんです。要は、その下に全部のページが配下、配備されている。なので、アップザムルに上げてしまいましょう。はい。そうするとリソースはアップザムルに行きました。なので実はアップザムルの方を見ると今のリソースがこっちに移ってきています。で行くんですね。そしたらこのページ1でこうやってやるときにローカルリソースでメトロカラーブラシが使えるようになる。要は自分よりも親元が持っているものは親から借りれるんですね。自分より横にいる人はダメですよということです。でこういうのをやってくると皆さんどんどんリソースって溜まってくるんです。でそれをですねワンファイルで定義したくなりますよねということで実はアイテムの追加でリソースディクショナリーというものがあります。まあただの XAML ファイルなんですがリソースディクショナリーを持たすとリソースディクショナリーが追加されます。ここにですね別ファイルになっているもうリソースだけを管理するプロジェクトあのファイルを作っておけばここのリソースディクショナリーのところでよいしょ。もうこれはこんなふうにですね、リソースだけを管理するファイルです。これ作っておくと、次のプロジェクトの時にリソースディクショナリーに持っていけばすぐ再利用できるんですね。だから、こういうふうにですね、リソースをうまく作っていって、まとめていって。で、リソースというのは実はプロパティ設定できるものなら大体何でも OK です。色もそうです。それから、例えばこの透明をこのくらい半透明にしました。こんな感じ。この半透明の 73% を新しいリソースとして半透明でこれ定義するときにさっき言ってはスルーしたんですがアップザムルにやるかドキュメントにやるかリソースディクショナリーにやるかこの時点でも選べるんですね。リソースディクショナリーに置きましょうとすると半透明っていうのが今定義できたので、他のアプリケーションこういうふうにやったときにこの透明度を設定するときに、ローカルリソースで半透明やると半透明になります。ただ単に定義されているのは、実際にはですね、ダブル型の 0.725 というのは定義されているだけなので、 ダブル型だったら、まあ、場合によっては使えちゃったりします。型チェックが、まあ、型チェックだけなので、なので、もしこの辺でやると半透明で使えちゃうんですよね。まあ、こういうところものなんだというだけ気をつけてください。こういうふうにやると、要は、ああいったでかいデザイン、UI デザインを持ってくると、僕らが実はこのテンプレート、プレゼンテーション資料を作るときも、実はテンプレートって与えられて、この時に使える色っていうのが原色として7色とか4色決められてるんですね。だから統一感のある PPT を作ることができます。同じようにアプリケーションを作るときも、メインのカラー、サブカラーっていういくつかのカラーをきちんと作って、それを適切に割り当てていくと、すごく統一感のある UI を作ることができるんですね。ですから、リソースを使ってテンプレートできちんと色とか、ああいう透明度の定義とかきちんとやることによって、統一感のあるメトロスタイルデザイン UI を作ると。そのためにリソースをうまく使ってくださいねというのをぜひ覚えておいてください。さあ次3つ目アニメーションですね、アニメーションをやっていきましょう。まあこれはもう分かりますね。で、まあプログラマーも最近なかなか少ないと思うんですが、まあ、古いプログラムでやってた時代はタイマーコントロールで 0.1 秒ごとにこう状態を変えてっていうふうにやってたわけですが、まあ、今のアニメーションはキーフレームアニメーションですので、そういう細かいことはいりません。基本的にはここで星を持ってきて、ここからですね、アニメーションを作ります。エクスプレッションブレンドね、あちこちで言ってますが、アニメーションを作る UI が本当に、あ、ごめんなさい、 UI 画面変えてなかったですね。もう一回今星配置しました。でアニメーションを作るわけですけども、アニメーションという名前では使ってません。メトロスタイルとか、Windows の VS の世界では、ストーリーボードという名前を使っています。アニメーションのオブジェクトの名前ですね。でアニメーションを作るためにはどうするかっていうと、ここのちっちゃいプラスボタン、これが新規作成です、ね、この辺が不親切なんです。この辺がマイクロソフトなんですね。はい、まあ、使い慣れるとね、このサイズぐらいがいいんですけど。でプラスを押すとですね、ストーリーボード1個作ります。でキーフレームのタイムラインが現れます。でこの時に F6 を押してタイムラインの編集しやすい画面モードに変えましょう。で簡単ですね、何秒後にどういう状態になるかということで、黄色いラインを動かしてやって、この時にこういうふうに変わる。こっちの方がいいかな、こっちの方がいいかな、こういうふうによしやれば、1秒後にこの状態に変わる、これでおしまいです。何秒後にどの状態に変わるかっていうだけですね。でこの時に状態をいっぱいこうやって追加しておいてやれば、それが全部アニメーションになります。で、全部こういうふうに同時にアニメーションする。でアニメーションというのは、まあプログラム側から言えば、一定の時間である特定の数値のプロパティとか、いろんな状態のプロパティを、まあ、変化させるだけと。でその間のフレームレートとか、間の保管処理は全部フレームワークがやってくれますよと。でもよくフラッシュやってた方っていうのは、フレームレートをいくつですかとか、フレームレートのコントロールってあるんですかっていうけど、基本的にはフレームレートの、コントロールとかはユーザーに対しては、まあ、特にないです。 CPU がいっぱいいっぱいであればカクカクで小判落ちになりますし、CPU がふんだんに余裕があればきれいに。で、MAX は Windows Phone の場合は今最新版だと60フレームだったと思います。その中でやってくれる。ただ1秒後にこの状態になるということだけはきちんと守ってくれますよというものになっています。で、このアニメーションを定義したわけですけども、これの動かし方ですね。この動かし方一つはコードで動かすやり方。ボタンを、これで一回アニメーション作るモードを解除して、ボタンがあって、ボタンをクリックしたときに初めてコードの画面が出てきました。でコードの画面でさっきのストーリーボード 1.b ですねでやる。そうすればこれで F5 キーをやってコンパイル実行してやれば、さっきの、あれ、そうか、画面変えちゃったんですね。実際のところ、めんどくさい。もう一回か、プロジェクト、こっちで作っちゃったんですね。ここの方は、これで、プロジェクトで、メインページ、こっちで作ったんで、もう一回やりますね。プラスで、こういうふうにして、まあ、ちょっと端折りますけども、 1秒ごと。それで、アニメーションをやるには、ボタンでこれですね。で今ストーリーボードこっちで1なので、このボタンでクリックして、まあもういいですね。これで、ストーリーボード1ドットビギンと、はい、これで実行という形で、アニメーションを実行することができます。ちょっと画面がざらついたのはエミュレーターのせいだと思ってください。でもう一つですね、さっきのビヘイビアという機能があったんですが、便利な機能ですね。これを使ってやることもできます。このビヘイビアの中に、実はコントロールストーリーボードアクションという、ストーリーボードを動かすものがあるので、これをですね、そのトリガーのになるオブジェクト、例えばボタンを押したらアニメーションを動かすならボタンに割り当てればいいですし、実は自分自身をクリックしたらば、アニメーションを動かすということもできます。コントロールストーリーボードアクションをこいつで自分自身に持ってきますと、こういうふうにですね、レクタングルにストーリーボードアクションがつきます。なので、これでさっきと同じ右のところ行って、よいしょ。これですね、コントロールストーリーボードアクションで、このレクタングルをマウスレフトボタンダウン、まあ、実はタップのイベントですね、タップされたらば、プレイでストーリーボードを一応やると。そうすると、ボタンじゃなくても、実はこういうふうにクリックしてやればいいということですね。逆に、デザインの人がデベロッパーの人とやるんだったら、アニメーション作ったよと。このアニメーションはストーリーボード1です。このアニメーションはストーリーボード2ですってやっとけば、あとはプログラムの人はそのインスタンス名ですよね、が分かれば、プログラムの方は自由に動けるので、そういうふうにやり取りすればいいというものになります。さて、アニメーション作ったわけですが、まあ、これで XAML って基本的には定義型なんで、もう固定された定義を作って、あとは動かす動かさない使う使うだけなんですね。もうちょっとプログラミング的なところってできないんですね。 XML HTML と同じでもう静的な定義しかできないので、ただ抜け道というかいろいろやり方があります。このレクタングルのアニメーションとかでありますけども、例えばこの時にアニメーションを動かした時に色も変えてみましょうかということで、メトロカラーブラシじゃなくて赤に、赤とかにしてみますねというアニメーションにしたわけですけども、こういうふうにアニメーションにする。で、赤なんだけどプログラム状態でちょっと後で変えたいなと、もしかしたら赤だったり状態によって青にしたりとかっていうことをやりたいといった時に、このですねアニメーションフィルですね、左側の色を変えるアニメーションのところを選んであって、ここに右上にインスタンス名をつけてあります。エンドカラーちゃんとつくといいんですけどね、ちゃんとついたかな、ストーリーボードで、これですね、ストーリーボード1で、ちゃんとついてないですね。ちょっとこれここで名前つけちゃいますね。 X コロンのネームで、エンドカラーですね。で、名前つけてやります。さて、これで名前つけたらば、ここでですね、よいしょ、コードの画面をこっち行っちゃった、まあいや、こっちで、こっちの方が楽なんで、メインページダムのこっちで、さっきアニメーションを動かしたんですが、これ、エンドカラーですね、エンドカラーのアニメーションの to という最終値ですね、to の値を実は、colors ドットの例えばブルーにしてみましょうか。そうするとアニメーション定義したときにはさっきは赤でやってますよね。ところがプログラム上で変えちゃったわけです。そうすると実行してやってこうやって青に変わったんですね。ちょっと初期状態は違いましたけど、つまりアニメーション静的定義なんですが、変えたい部分だけを名前をつけてやることによってプログラマーに、要はプログラマーインスタンス名が分かればあとコーディングでなんとかなるので、その部分というのをちゃんとプログラマーに、これ変えるときはこの値を使ってねということでやることによって、XAMLの静的定義をまあコーディング側、コード側で動的に処理できるようにするというですね、一つプラスアルファをやることができます。それからアニメーションですね、さっき少し、よいしょ、いろんなの開きすぎて、よいしょ、一回、これだ。これで、これだ。はい。もうなんかわけが分からなくなってきましたけどね。 アニメーションで、さっきはリニアなアニメーションでした、シューっていうところですね。このアニメーションですが、これイージングファンクションというのがあります。これによってですね、二次元加減速つけることができるんですね。つまり加速して減速とか、これはバネみたいな動きですね。これでやってやるとビヨヨーンっていうアニメーションになります。だからちょっとしたですね、小技みたいなところもこういったイージングを使ってやると非常にうまく、作ることができます。さて、ではですね、ちょっとだんだんうるさくなってきたので、新しくプロジェクトを作っていきましょう。いろんな技が出てきました。ちょっといろんな技が出てきたので、それを応用して一つ何かやってみたいと思いますね。これで1個作ってやってトランプ作ってみたいと思います。コントロール、ちょっとね、今回は1アイテムでジョーカーとこの2つですね。これはですね、 Windows Phone のね、ギャラリーというところに皆さん Windows Phone のアプリケーションを作るために使えるので、ぜひ自由にダウンロードして Windows Phone のアプリケーションを作ってください。はい、でこの2つをですね、じゃあ持ってきてここにピッ置いてあります。画像2つ来ました。これとこれですね。これね、簡易 3D の変形でこういうことはできるんですが、画像って裏も表も基本的にはないんですよね。ずっと絵が表示されるだけなんで。これでコントロールをうまく使いたいと作りたいと思います。重ねます。で、コントロールにしたいので、この2つを重ねて1個のグループ化します。でさっきやりましたよね、コントロールの作り方ということで、右クリックでこれでコントロール作ります。何にしようかな、じゃあチェックボックスにしましょう。チェックボックスのコントロールにします。文字はいらない、はいですね。これでチェックボックスのコントロールにして、どういうことをやるかっていうと、で状態ですね、ステートマネージャーで、もしノーマルだったらこのまんまですよ。で、ノーマルでアンチェックド、これですね。チェックドの場合でしたらば、この上の部分というのビジビリティをコラプス、消してやります。で、通常の時アンチェック。で、これで終わりなんですね。そうすれば、実際に、これはチェックボックスなので、機能としてはクリックするとチェックがオンオフされるという機能も最初からあるんで、皆さん実装する必要ないです。でクリックするとオンオフ、これで切り替わるわけですね。あとはプロパティ持たせてカードの図柄を変えて画像を変えてあれば簡単にやることができます。でさらに、これを作ると今はただ単にオンオフチェックをやりました。でもこの時に例えばステートを変わる時に簡単なアニメーションをつけてやりましょうと。で、例えばこういったところでこの状態になったらばこのグリッド全体をまず、回転させます。90度。で、さらに進めてやって、ここで0度にしてやります。それで、状態が変わるときに、ここで状態を、ここの状態をコラプスにしてやる。こういうアニメーションをつくとどうなるかって、こういう感じなんですね。まあ、簡単なトリックなんですけども、これだけでなんかちょっと凝ったアプリケーション、トランプになってるよねと思うじゃないですか。やっぱりこういうところをですね、そんなに工数かけずにでも効果的な UI を出すっていうのが、まあ、アプリケーションの、ちょっとね、いいアプリケーションと思われる UI の作り方だと思います。で、まあ、データのところとバインドのところが最後なんですが、まあ、だいぶもう時間の方が押してしまったのと、まあ、バインドのところコントロールと紐付けっていうところをかなり今日はご紹介したので、大体分かっていただきたいと思います。データをコントロールする、表示するときにプログラムから与えようとかプログラムからコントロールするよりもこれとこれを紐付けてやるということをやることによって、実はデータを表示することができるんですね。なので、そんな機能を使ってデータを表示をやります。でサンプルデータとか、まあ、こういうデータと UI のバインドっていうやり方もあるんですが、その部分というのはまあちょっと今日時間の関係でできませんが、基本的には8と今の Windows Phone でも同じやり方でできます。じゃあ見せないのかいっていうとですね、データとそれのユーザーインターフェースをどう出すかっていうやり方は明日のキーノートで 私の方でデモをやりたいと思いますので、ぜひそちらを期待していただけたらと思います。Windows Phone がね、なかなかこう難しいところあるんですけども、やはり非常に開発ツールであるとかデザインツール、そしてプラットフォームとして開発者にとっては多分一番作りやすいプラットフォームになっているかと思いますので、ぜひですね、まずは Windows Phone からメトロスタイルのアプリケーションの開発を楽しんでいただいて、そしてですね、皆さんのメトロスタイルの本番のですね、Windows 8のアプリケーションにつなげていただきたいと思いまして、このセッション終了とさせていただきたいと思います。ご清聴いただきまして本当に。